第三章です。農村の章として、農村の振興と題し、田園回帰の動向、地域の特性を生かした複合経営等の多様な農業経営等の推進、農産漁村発イノベーションの推進、中山間地域をはじめとする農村に人が住み続けるための条件整備、鳥獣被害対策とジビエ利活用の推進、農村を支える新たな動きや活力の創出の6つの項目に分けて紹介しています。第1に、田園回帰の動向について紹介します。我が国の人口の約8割が都市的地域に集中しており、農村では高齢化、人口減少が進行している一方で、近年、農村の持つ価値や魅力が再評価されています。世論調査では、都市住民の約 27% が農産漁村地域へ移住願望があると回答しています。年齢階層別に見ると、18歳から29歳の若い世代と50代で高い傾向が見られます。第2に、地域の特性を生かした複合経営等の多様な農業経営等の推進について紹介します。中山間地域は農業経営体数、農地面積、農業産出額の約4割を占め、食料生産や多面的機能の発揮の面で重要な役割を担っています。しかし、中間農業地域、山間農業地域の1農業経営体あたりの農業所得は、平地農業地域と比べて、それぞれ約7割、約4割程度となっています。農林水産省では、多様な経営体にふさわしい農業経営が実現できるよう、農業や畜産、林業などを組み合わせ、地域特性に応じた複合経営実践の取り組みを支援しています。都市農業は消費地に近接する特徴から、新鮮な農産物の供給に加えて、災害時の避難場所の提供などの機能を持っています。市街化区域内の農地は全国の 1% 程度ですが、農業産出額は約 7% と、消費地での生産を生かした農業が展開されています。さらに、2018年9月に施行された都市農地貸借法により、生産緑地地区内の農地の貸し付けが進展しました。第3に、農産漁村発イノベーションの推進について紹介します。農産漁村を次の世代に継承していくためには、農産漁村の地域資源をフル活用する農産漁村発イノベーションの取り組みも重要です。農産漁村発イノベーション施設などの整備にあたって、農地転用手続きなどを迅速化する農産漁村活性化法の改正案を2022年3月に国会に提出しました。農家民宿などに滞在し、交流を通じて土地の魅力を味わってもらう農泊の推進では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けて、2020年度は前年度より199万人減少の391万人となりました。新型コロナウイルス感染症の収束後を見据えて、コンテンツの磨き上げなど、農泊の需要喚起に向けた取り組みを展開しました。障害者の農業分野での就労を推進する農福連携では、農福連携に取り組む主体数が前年度より約1割増加、4571となりました。 障害特性に対応した農作業支援技法などを学ぶ研究を実施し、専門人材の育成を支援しました。また、農福アワード2021において、農福連携に取り組む優良事例の25団体を表彰しました。再生エネルギーの活用では、緑の食料システム戦略で掲げる地産地消型エネルギーマネジメントシステムの構築に向けた取り組みを推進しました。再生可能エネルギーによる発電を活用した経済規模は増加しており、2020年度末時点で448億円となりました。